Have you ever had a feeling where you really longed for something?
え、皆さんはこれまで何かに強く憧れるような感覚、何かを心から願い求めるような感覚を持ったことはあるでしょうか？
How about longing for something but not realizing that you had that longing except for feeling blah or feeling indifferent or dissatisfied？
またはこう何かが満たされていないっていうぼんやりした感覚があるけど、それが一体何なのかがよく分かってないし、そもそも自分が何かを求めてる、何かを必要としているっていう自覚がなくて。
But then when you experience it even just a little, you just taste it, you realized that that's what you were longing for。
でも実際にそれを少し体験してみると、ああ自分はこれを求めてたんだって気づく。そんなことってないですか？
I have had that experience many times.
エジョイさんは何度もそういう経験があると思います。
And I would also say that we have experienced that together as a church family on some level over the past few weeks, both at the retreat and in our times of worship this past Sunday.
もしかしたら皆さんの中にもこの間の4年ぶりに開くことができた修養会でだったり、先週の日曜日礼拝、日曜礼拝の中でこの似たような感覚を味わったという方がおられるんじゃないかと思います。
I long for all of us to go deeper with Jesus。
私は私たちみんながイエス様ともっと深くつながっていくことを切に願っています。
I long for us to be awakenedto the amazing goodness of His grace.
霊的にしっかりと目を覚まして、神様の恵みがどれほど素晴らしいものかを忘れずにいることを願っています。
And for us to fall in love with Jesus so much that we hunger to worship Him and thank Him with our entire being.
そしてイエス様を心から慕い求めるようになって、全てを尽くして主に感謝、主を礼拝することに私たちが飢え渇くようになることを切に願います。
And for us to do that together every chance we can get。
そしてそれを、ね、ぜひ一緒にやっていきたいと思います。
I am struck by God's heart, by God's longing to save us。
私たちのことを救いたいと願ってくださる神様の心、神様のその切な願いに私は心を打たれます。
I'm struck by God's desire to be in relationship with us and that God acts through that desire through Jesus。
私たちと関係を持ちたいと神様が切に願ってくださり、イエス様を通してそれを実際に実行してくださっていることに心を打たれます。
Now the Apostle John, who is a beloved friend and disciple of Jesus, also has a longing. He longs for us to see Jesus clearly and to know Him.
イエスに愛された友であり、また弟子であった使徒ヨハネ、このヨハネの福音書を書いたヨハネは、私たちがイエス様と出会うこと、そしてイエス様を知るようになることを切に願っています。
He begs us to wake up!
Yes. ヨハネは私たちに霊的に目を覚ましてほしいと願っています。
And he invites us on a journey with Jesus through his gospel。
そして彼が書き残した福音書を通してイエス様との旅に加わるようにと招いています。
It's because in walking daily with Jesus that we can see, know and be changed by his heart and his love。
なぜなら私たちは日々イエス様と一緒に歩んでいくことでイエス様の心だったりイエス様その愛を知って、それを体験して、そしてそれによって変えられていくからです。
And John shares an encounter in chapter 4 verses 1 to 45 of another person who has a deep longing。
ヨハネは福音書の4章の1節から45節で何かこう深い願いを持ったもう一人の人物について記しています。
And interestingly, she doesn't even realize what that is at first.
その女性も初めは自分ではそのことに気づいていませんでした。
But today and on November 13th we're going to look at this encounter and hopefully through it we can see our own longing and other people's longing in this story.
今日と2週間後の11月13日はその人物とイエス様との出会いを見ていきます。そしてそのこの場面を通して自分たち自身の深い願いや他の人々の願いに気づくことができるようになったらと思います。
This morning, Eiko-san and Kristen read the first half of that story, and on November 13th, in 2 weeks, we're going to read then verses 27 to 45.
今日は先ほどね、英子さんとクリスティンさんがこの場面の前半部分を朗読してくださいました。11月13日の礼拝で残りの後半の27節から45節が朗読されます。
But we are going to cover this whole story in both messages today and next time.
ただ聖書朗読の箇所は今日が前半部分、次回が後半部分というふうに分かれますが、今回も次回もどちらもこのストーリー全体からのメッセージになります。
So I want to invite you open up your Bibles or open up your app to that passage on your phone, your iPad or whatever and keep it open, and I want to invite you to keep rereading this story over the next 2 weeks.
ぜひね、今日一緒に聖書を開いて、まあ、携帯でも本の聖書でも一緒に開いてメッセージを聞いていただけたらと思います。そして2週間先の第2回のメッセージの時までもこの話忘れないように何回か隠して読んでみてもらえたらと思います。
This is an amazing story. It really is. And it's one of my favorite encounters that John records in his gospel.
この話は本当に素晴らしい話で、ジョエルさんにとってはヨハネの福音書の中でもお気に入りの場面だと思います。
A Samaritan woman encounters Jesus at a well.
あるサマリアの女性が井戸のところでイエス様と出会います。
John gives us the background of how and why this encounter occurred in verses 1 to 7.
4章 の, この最初1節から7節でヨハネはこの出会いがなぜどのようにして起こったのかを説明してくれています。
Then in verses 8 to 26 Jesus and this woman have a conversation back and forth.
そして続く8節から26節にイエス様とこの女性の会話のやり取りがあって、
And then the disciples enter back into the story in verse 27 and they're surprisedby this encounter.
で27節あたりで弟子たちが登場しますが、そこで弟子たちはイエス様とこの女性との出会いにとても驚いています。
And they see this woman going back to her town and inviting everyone to meet Jesus.
そしてイエス様と出会ったこの女性は自分の町に帰っていって、急いで帰っていって町のみんなにイエス様のことを知らせます。
And then a bunch of people believe in Jesus and begin following himby the end of verse 45.
でこの場面の最後45節ではこの町の多くの人がイエス様を信じて、ついていくようになったと書いてあります。
Just sounds like every other encounter we've learned about already in our sermon series, right?
イエス様と出会ってイエス様によって変えられて、そして他の人々にイエス様のことを伝えに行くっていうこの流れはこれまで見てきた他の人物とよく似ています。
Except in this story, there are 3 different levels of conflict.
ただ今日の話は、パッと読んだだけではわからないんですが、その話の裏に3つの対立関係があります。
And Hiro will touch on some of this in the next message too. But it's important for all of us to understand these 3 levels of conflict in this encounter. So that...we can experience the same kind of life-changing grace that this woman did.
次回のメッセージの中でも少し触れますが、この場面を読むときにその裏にあるこの3つの対立関係を理解することはとても重要で、それが分かるとこの女性が味わった恵みがどれほど大きなものだったかがよりリアルになるかと思います。
So simply, those 3 levels of conflict are these
その3つの対立関係は簡潔に言えば
Number one, man versus woman.
1つ目は男性 versus 男性対女性。
Number two, righteous or holy versus sinful.
2つ目は正しく聖なる清いもの versus 罪人罪深いもの。
And number three, Jew versus Samaritan.
そして3つ目がユダヤ人対サマリア人。
Okay, number one, Jesus is a man, and this Samaritan is a woman.
まず1つ目、男性対女性についてです。イエス様は、ご覧の通り男性で、このサマリア人は女性でした。
I don't know if you've realized this before, even if you've heard this story many times, but in fact, John reveals the cultural attitude towards women in that day by the very fact that he doesn't even give her the basic respect of sharing her name.
実際この福音書を書いたヨハネの書き方にも、当時の文化や社会の中で女性がどれほど低い身分で扱われていたかが現れています。この女性、名前すら出てこないです。
Her name isn't Samaritan woman.
サマリアの女は彼女の名前ではありません。
Okay, that's what she is. That's not who she is.
それは彼女がどういう人物かであって、誰であるかではありません。
But John doesn't tell us her name.
ヨハネは彼女の名前を明らかにしていないんです。
And also in that time, a man and a woman in those days would never enter into a conversation.If they were alone, if they were not either married or related in some way.
またこの当時の文化や社会では夫婦または親戚関係でない限りは男女が二人きりでいるときは気軽に会話をするや会話をするなんてことはなかったんです。
So that's at least one of the reasons why she is so shocked in verse 8 when Jesus talks to her.
なのでこう8節でイエス様が、ね、彼女に話しかけられたときに彼女がこう驚いたのはその理由が一つここにあります。
So man versus woman, that's the first conflict.
一つ目の対立関係が男性対女性です。
Secondly, Jesus is righteous and holy.
二つ目はイエス様は正しく清い聖なる存在です。
And she recognizes that in verse 19 when she says this, Sir, it is obvious to me that you are a prophet.
19節で彼女はイエス様に対してこう言っています。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。彼女もイエス様が正しく聖なるものであることが分かっていました。
And she's saying that in response to him because Jesus identifies out loudThat she is sinful. He identifies her sin in verse 18 because he says, You have had five husbands, and you're currently living with a man that you're not even married to.
一方でイエス様はこの女性にこのように言っています。18節。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですか。今一緒にいるのは夫ではありませんと言っています。イエス様はこの女性にあった問題、つまりこの女性の罪深さについてイエス様はこう指摘しているわけです。
Now this doesn't really bother us emotionally, but what he's, in effect what he's saying is, you are very loose in your attitudes about sex, and you dishonor the covenant relationship of marriage. You don't keep that covenant, and your desire for men and your involvement with them is out of control.
ちょっと、ね、色をつけてこう言い換えてみるなら、イエス様のことはこんな感じだったのではないかと思います。女性に対して、あなたは性的にとてもだらしないです。結婚という特別な契約の関係を汚しているし、あなたの男性に対する欲求やその関わり方はひどいものです。
Now, many people today in our society think nothing about living together before marriage.And some people don't even bother to get married, especially within the younger generations today.
今の時代、特に若い世代の間では、結婚前に同棲することに何の違和感も感じないかもしれません。あるいはわざわざ結婚をする必要がそもそもないと考える人が多いかもしれません。
And in fact, it's even become accepted and it's considered normal in our society. Like, there's nothing wrong with it.
社会的にも今ではそれも、ね、一つのあり方だろうと受け入れられている部分があります。
That's just what everybody does, right? And that same casual attitude is true in regards to sex that is shared by anyone besides a husband and wife in a marriage relationship. Okay, I get lots of questions about this, even from people here in our church family, okay?
このことに関してはそうよく、ね、この教会の人たちからもよく質問されます。
But we can see in Jesus' response here that Jesus is revealing in his statement that God has a different thought, that God has a different purpose in regards to both of these things, in regards to sex and living together. What that means.
しかしですね、イエス様の言葉を見てみると、イエス様はこの結婚とかセックス、この両方のことに関して、神様はまた自分たちのこう人間の考える考えとはまた違った考えとか目的を持っておられるということを伝えています。
And taking it one step further, not just God, but even within their own culture, for the Jews and the Samaritans as well, it was not accepted as the norm.In their society, in their culture. Doesn't mean it didn't happen. It happened. She was doing it, right? It happened, but it wasn't the norm, especially for those who were seeking to live by God's ways and purposes.
今も、ね、昔も変わらずにそういうことは実際起こっていたんですが、起こってなかったわけじゃなくて、起こっていたんですが、ユダヤ人であってもサマリア人であっても、当時はね、神を信じ、神に従って生きようとする者たちにとっては、結婚やセックスは決して、軽く扱われるようなものではなかった。
It was considered a shameful thing, both of those things. And this woman even knows that.
むしろそれを、ね、軽んじることは恥ずべき、恥ずかしいことであり、この女性もそのことは分かっていました。
But when Jesus says that to her, interestingly, she does not become angry. She doesn't become defensive. She also doesn't try to avoid Jesus or run away from him when they're having that conversation.
そうなんですが、彼女はそれでも、ね、怒ったり、自分を正当化しようとはしなかったし、真理から逃げようとしたりすることもしなかったんです。
It's because he was righteous and holy. He spoke that truth, but he spoke it in love, and she was drawn to his love.
なぜならイエス様がこう聖なる方である、正しい方である、というのは、つまりこう愛に満ちた方であるということです。イエス様が愛を持ってこう接してくださっているのを女性は分かったので、特にこう正当化したり、自分をね、そういう心理から逃げようとしてはこの女性はしなかったわけです。
And then number three, the biggest conflict in this encounter is that Jesus is a Jew and she a Samaritan.
イエス様とこの女性の間にあった最後3つ目の対立関係がユダヤ人とサマリア人の対立です。
That's exactly why Jesus shocks crowds when he uses the Samaritan as a hero in the parable in Luke 10 instead of a temple priest or the Levite who was also involved in God's holy work.
ルカの福音書の10章に出てくる例え話の中でイエス様は聖なる神に仕えるものであったはずの神殿の祭司またはレビ人、ね、こういうこのユダヤ人の祭司レビ人ではなく、このサマリア人を主人公にしてしかも英雄にしてヒーローにして取り上げるそんな例え話をしました、ユダヤ人とサマリア人が対立関係にあったからこそ、それを聞いていたユダヤ人の群衆はみんな驚きとショックを受けた。
And it's this third conflict that becomes real right from the beginning when Jesus makes a decision to go through Samaria on their trip to Galilee to continue his ministry. And he does that because the Pharisees and Jewish leaders are becoming jealous and planning to stop him.
で、今日の4章の1節から4節最初の部分を見ていくと、まずパリサイ人や宗教指導者たちはイエス様の働きを面白く思っていませんでした。それをしたイエス様はパリサイ人たちから働きを邪魔されないように彼らから一時的にこう離れてガリラヤに向かわれました。そのガリラヤに向かう途中でサマリアを通っていったことでこの対立関係が浮き彫りになります。
Jesus introduces, or sorry, John introduces this conflict in verse 4 because he says this, this was a trip that would take them through Samaria.
4節を見るとこうあります。しかし、サマリアを通って行かなければならなかった。
through サマリア。
サマリアを通ってです。
Not around Samaria to avoid it, like most good Jews would do, even though it meant a greater cost to them as far as time, resources, and potential risks.
当時にユダヤ人だったら、たとえ時間がかかっても、たとえそこに危険があったとしても、サマリアの地は通らずに避けて回り道をしていくのが普通でした。
The Jewish people would rather take risks and extra time to go around instead of through Samaria.
ユダヤ人たちにとっては、サマリアを通るくらいなら、
But no, Jesus decides to go through Samaria.
しかし、イエス様はそのサマリアを通っていくことにしたんです。
Now, to the Jews, the main problem is that right smack in the middle of Judea and Galilee, where the Jews are, is the region of Samaria.
ここで問題だったのはサマリア、このサマリアと地域、サマリアという地域がユダヤ人が住んでいたユダヤ地方、ユダヤ地方とガリラヤ地方のちょうど間に挟まれていたことでした。
Now, unfortunately, I couldn't find in Japanese. I think the English map shows a better picture because you can see in color Judea and Galilee up there. That's where the Jews are. And Samaria, that big blue section, is where the Samaritans are.
英語の方が色付きで分かりやすいと思います。上の黄色部分がガラリア、下がジュリア、オレンジ部分、ユダヤですね、オレンジ部分、その間に青い部分、これがサマリアになるので、ガリラに向かうには、エルサレムかガリラに向かうには、サマリアを通るか回りにするかという選択しかなかったんですね。
The Jews and the Samaritans hate each other.
ユダヤ人とサマリア人はお互いに憎しみ合っていました。
And remember, John is one of the 12 apostles. So he, in writing this, he's even sharing a struggle that he himself faced at that moment. A conflict that Jesus was intentionally challenging his disciples to face.
この福音書を書いたヨハネはイエス様の十二弟子の一人でした。イエス様のすぐそばにいた者としてイエス様の言葉や行いにヨハネ自身もユダヤ人として戸惑ったり葛藤していただろうと思います。
Jesus' disciples think that their beloved teacher has lost his mind.
おそらくイエス様の弟子たちは愛する先生の頭がおかしくなってしまったと思ったはずです。
This is unbelievable.
先生嘘でしょ。
So what really is the problem?
このユダヤ人とサマリア人の対立の原因は一体何だったんでしょうか。
Many of us may not understand it well, whether it's because we're new Christians or even we just don't, we heard it, but we don't really know the reason behind it.
まあこうクリスチャンになって間もない方だったり、またこうユダヤ人とサマリア人がこう憎しみ合ってるっていう事実はなんか聞いたことあったけど、それを深く理解している人はもしかしたらあまり多くないのかもしれません。
Now, if you remember from last week, Nakajima-sensei skillfully and but simply explained about Israel's identity and history.
先週の礼拝の中で中島先生がイスラエルの歴史についてすごくね、うまくかつ簡潔にまとめてくださいましたが、皆さん覚えているでしょうか。
How it was originally all just one kingdom.But then it splits into two, right? The northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Judea.
このイスラエルはもともと一つの国、一つの王国でした。しかし後に北のイスラエルと南のユダ王国、この南北二つに分裂してしまうわけです。
When the northern kingdom ignores their covenant relationship with God and forgets God's promises to them,They turn away from worshiping the one true God to worshiping idols and other gods instead.
まずは北のイスラエル王国が次第に神の約束を忘れ、神様との契約の関係を無視し始めます。そして唯一の誠の神を礼拝する代わりに、いろんな偶像や他の神々を拝むようになっていきます。
So the nation of Assyria attacks and conquers them and they are destroyed.
そしてついにね、アッシリアっていうね、帝国という大きな国に攻め込まれて、この北イスラエル王国は滅亡するんです。
And it's from the northern kingdom that these Samaritans come from and begin as a people group.
このサマリア人は、その北のイスラエル王国の人々をルーツに、持つ。
The Jews or the Judeans are primarily in the south, in the southern kingdom.
そして一方のユダヤ人は南にあったユダ王国の人々がルーツ。
They are also conquered for a time by the Babylonian Empire, and all of the young and healthy and strong are led away into captivity.
この南にあったユダ王国も、ね、北が滅びた後、少し後になって、新バビロニア帝国という国に、ね、征服されて、しまって、健康で、丈夫な若者たちはみんなバビロニアの地に連れて行かれてしまいました。これがバビロン捕囚と呼ばれるものです。
But even worse, their precious temple was destroyed.
そして彼らがとても大切にしていた彼らのアイデンティティでもあった神殿までもが壊されてしまったんです。
The temple had been built by their third king, Solomon, son of David, in the city of Jerusalem, while they were still one united kingdom.
イスラエルがまだ一つの王国だった時の最初の王様がサウル、2番目がダビデオ、そして3番目がダビデの息子のソロモン。この壊されてしまった神殿はこのソロモン王によってエルサレムの町に建てられたものでした。
And the temple is the symbol of God's presence dwelling with God's chosen people.
神殿は神に選ばれた民にとってはいつも神が共におられるということの象徴でした。
It's a constant reminder and sign of the fulfillment of God's promise to them.
またそれは神殿というのは神の約束は必ず実現するということをいつもその神のために思い起こさせるための印でもありました。
It's where they go and meet and worship God togetherAnd where they confess their sin by offering sacrifices to express their repentance and to seek forgiveness, and also to give offerings of thanksgiving and acknowledge God's glory.
神殿は彼らが神に会うために共に集って礼拝をする場所であり、また悔い改めて許しを求めるために生贄を捧げて罪を告白するそういう場所でもあり、また感謝の捧げ物を捧げて神の栄光を知る場所でもありました。
So the temple and Jerusalem, the city where it's located, is what the Jewish people consider the heart of their identity, their faith in God, and their treasure as a nation.
神殿とその神殿のあるエルサレムの地はユダヤ人たちにとっては自分たちのアイデンティティそのものであり、神に対する信仰の中心であり、またイスラエルの国の宝だったんです。
And as Jeremiah prophesies, it's after 70 years of captivity that God surprises them, his chosen people, by using a Gentile, a foreigner, King Cyrus of Persia, to allow them to returnunder the leadership of Ezra, which we read last week, and Nehemiah, to rebuild the city of Jerusalem and their precious temple.
聖書の中島先生のメッセージは、旧約聖書のエズラ記の1章1節から3節からでした。また中島先生のメッセージの中にもあったように、エレミア書の29節にある予言の通り、神の民は70年間の捕囚にあって、捕囚に遭いました。そしてその後に、神は神の民でない異邦人であるペルシャ帝国の王様キュロスを通して働かれました。キュロス王は神の民がイスラエルの地にまた戻ってきてエルサレムの町とその大切な神殿を再建することを許可しました。その時のイスラエルの指導者がエズラ、そしてネヘミヤ、エズラ記とネヘミヤ記にそれが書いてあります。
So these two people groups are actually one in origin, that being the chosen people of God.
なのでこのユダヤ人とサマリア人はもともとは神に選ばれた一つの民だったんです。
But their history and their development and their identity diverges when they split into two kingdoms.
しかしイスラエルという国、一つの国が南北二つの国に分裂したことで、その後の歴史とかアイデンティティといったものがそれぞれ別々の民族になっていったわけです。
I would say in the best of times they disagree strongly in their understanding and in their practices。
ユダヤ人とサマリア人はその関係が、まあ、一番いい状態だった時でも、お互いの考えや習慣について強く反対したということ。
But in the worst of times, they hate, and I mean hate, each other and avoid each other, and they even attack each other.
一番いい状態であった時でさえも、ね、反対しちゃっていたので、最悪、その関係が最悪だった時には、お互いに、ね、憎しみあって、またお互いに避けて、また攻撃的になることすらあったといいます。
The Jews call the Samaritans dogs.
ユダヤ人たちはサマリア人のことを犬と呼んでいます。
That is a big insult in both of their cultures.
これはどちらの文化においてもとても侮辱的な意味があったと思います。
Okay, it's not like Japan, you know, where we say, oh, kawaii. Okay, it's not that you have a cute puppy dog face, you know. Or it's not like America, where it's like, oh, yay, my faithful companion. It's not that image.
日本では、ね、犬といえばワンちゃんみたいで可愛いねみたいな扱われ方がしたり、まあ、英語圏では犬はこう忠実な仲間という、 こう、まあ、ポジティブなイメージがあります。
To the Jews and to the Samaritans, dogs are wild, dirty, God-forsaken animals.
しかしそうユダヤ人とサマリア人、ユダヤ人にとっても、ね、サマリア人にとっても犬っていうのは野蛮で汚くて神に見捨てられた動物っていう最悪のイメージがあったんです。
So the Samaritans were lost, okay? They were hopeless. They were considered lost by the Jews for two reasons.
なのでこうサマリア人はね、ユダヤ人たちからこう犬と呼ばれて、もう失われたものだっていうこと、というふうに見られてきたと言います。二つ理由があります。
First, they rejected their covenant relationship with God, which led to their destruction by Assyria.
一つはサマリア人がかつて神様との契約の関係を捨てて、それによってアッシリアに滅ぼされたということ。
And second, their unique identity as the chosen people is destroyed through intermarriage, which was forbidden to Israel by God.
そしてもう一つは神に選ばれた民としての特別で純粋なアイデンティティが異邦人や異教徒との結婚によって崩されてしまったことです。
That intermarriage would ruin their culture, their values, their society, their faith, and their observance of the law as the other culture would come in and influence and take them away from God's heart.
神の民としての彼らの文化や価値観、社会、立法、そして信仰をそれは全てを純粋なものとして保つために異邦人や異教徒との結婚は神によって禁じられていたことでした。
And Jews would say that Samaritans are actually worse than people of other nations like Assyria and Babylon who didn't know or believe in or follow God.
ユダヤ人からしたらアッシリアとかバビロニア帝国みたいな神を知らない、神を信じていない、神に従っていない他の国の人々よりもサマリア人の方が立ちが悪いって思っていたんです。
They were worse because at one time they had, past tense, had been redeemed. They had known and experienced the goodness of salvation, and yet they walk away from God's promises.And that exclusive relationship of love with God.
なぜならかつてサマリア人たちは神様にあがなわれて救いの素晴らしさを知っていて体験していたにもかかわらず神の約束や神との特別な関係から離れてしまったからです。
The Jews pride themselves on being faithful, on being pure, even though they had the Babylonian captivity.
ユダヤ人は彼らも結局最終的に新バビロニアに征服されて保守にあったんですが、ユダヤ人たちは自分たちは信仰深く神に忠実で純粋な民だと少し高ぶっていきました。
On the other hand, the Samaritans look at themselves and they see their history as being the faithful remnant of God's people despite the Assyrian destruction.
一方のサマリア人はアッシリアに滅ぼされはしましたが、それでも、ね、忠実に、生き残った民の民として、自分たちの歴史を捉えていました。
They claimed to live for the one true God in the land that God promised, worshiping on Mount Gerizim near Sychar, the town where this woman was from.
サマリア人は神が約束された土地で唯一の誠の神のために生きることを求めて、この女性が今回出てきた女性が住んでいたスカルっていう町の近くにあったゲリジム山、ゲリジムという山で礼拝を捧げていたんです。
And the conversation that she has with Jesus in verses 19 to 24 is about Mount Gerizim, the mountain of blessing in the time of Moses.
19節から24節の会話で、イエス様とこの女性が、このサマリア人の女性がある山について話をしています。それがモーセの時代には神からの祝福を受ける場所だったこのゲリジム山のことだったんです。
Regardless of being rejected and disowned by their brothers to the south and a little bit to the north, they felt that they were enjoying God's redemption and holding on to the covenant promises.Even though their ancestors had sinned, which led to the Assyrian captivity, just as the Judeans had also experienced Babylonian captivity because of sin.
サマリア人はもともとは同じ一つの民だったユダヤ人、兄弟のようなユダヤ人から拒絶され、関係を切られてしまっていました。そんなサマリア人ですが、たとえ過去にアッシリアに滅ぼされてしまったという歴史があったとしても、自分たちは神の贖いを受けて今でも神との契約の関係は死んでいないと考えていたんです。
And if God could use a Gentile, okay, if God could use a Persian king to fulfill his promise to redeem his chosen people, God could also redeem fully the entire people who were descendants of Abraham, not just the ones that were north and south of Samaria.
そして神が異邦人だったペルシャ帝国の王を用いて神の民を贖い出し約束を守ってくださったのと同じようにアブラハムの子孫の一部だけじゃなくてその全てを贖ってくださる、つまりユダヤ人だけじゃなくて自分たちサマリア人のことも贖ってくださるとサマリア人たちは考えていた。
And it's here in the middle of these three conflicts that Jesus decidesTo plop down, sitting beside a well, to rest by Jacob's well near the town of Sychar, and he sends his disciples into town to go get food.
この今まで見てきた3つの対立関係がちょうどすべて交差しているところにイエス様は向かわれたんです。イエス様はこのスカルという町の近くにあるヤコブの井戸で一休みすることにしました。そして食料と物資を調達させるために弟子たちを町に送られました。
It's here he sits alone and he watches a woman who is also coming to the well alone. Remember for next week, she's coming to the well to get water.
イエス様はそこの井戸のそばに、ね、一人座っておられて、同じようにそこの井戸に水を汲みに来ていたこのサマリア人の女性の方を見ています。
And it's here where he begins a conversation with this really weird start. Okay, would you draw water and give me a drink?
そしてイエス様は私に水を飲ませてくださいとこの女性に話しかけられる。
The reason that this story is amazing is because it's a story of redemption.
この話が素晴らしいのはこれが贖いの話だからです。
Jesus cuts through all of those conflicts.
イエス様はこれら全ての対立の壁を突き抜けて、それを越えていくわけです。
He cuts through the human barriers and the misconceptions and the prejudices so that he can meet this woman.
誤解や偏見、人間的な壁となっているものをすべて突き抜けてこの女性と出会います。
And he speaks into the deeper longing of her entire existence as the beloved of God.
そして神に作られ、そして神に深く愛されている存在として彼女のことを見て、彼 彼女の心の求めにすっと触れられるわけです。
We're going to hear the rest of the story on November 13th, but I've already told you the ending.
この場面の話の後半はまた改めて11月13日にこう朗読されますが、その後半の内容は先ほどもお話した通りです。
She runs back into town, tells others about this Jesus, and then brings them out to meet him, and they also believe and begin to follow him.
このサマリア人の女性はイエス様と出会って、そして自分の町まで急いで帰っていって、町の人々にイエス様のことを知らせます。それを聞いた町の人々はイエス様に会いに行って、そしてイエス様を信じてイエス様に従うようになるんです。
So take a moment to think, really think about the impact of that life-changing encounter, not just for her, but also for her fellow citizens who are living in Sychar.
このイエス様との出会いのインパクトの大きさをちょっと考えてみてください。それはこの女性に影響を与えただけじゃなくて、この彼女が住んでいたスカルの町の人々にも影響を与えています。
And at the beginning we talked about longing. Jesus longs for the Samaritans to receive salvation, to follow him and join him on the journey of bringing God's kingdom restoration to all people.
イエス様はサマリア人たちのことも救いたいと願っておられました。そして彼らもイエス様の弟子となって、神に作られた全てのものを回復させる御国の働きを一緒にしたいと心から願っておられた。
Jesus longs to see this woman fully redeemed and restored. This woman who's in a bad situation in her life, both by her own sinful attitudes and actions, and also by the prejudice of other people.Because of her cultural heritage and her gender.
またイエス様はこのサマリア人の女性が完全にあがなわれ回復させられるのも見たいと願っておられました。この女性は他の人との性的な関係や結婚における彼女自身の罪深い生き方のせいで、また彼女の性別、つまり彼女が女性であったということをはじめ、彼女が置かれていた文化的社会的境遇のゆえに、他の人たちから偏見を受け辛く苦しい人生を歩んでいたんです。
And Jesus knows the longing of her own heart, and he initiates a conversation with her so that he can invite her onto the journey of discipleship.
イエス様は彼女の心の願いを知っておられました。だからあの井戸のところで彼女に話しかけ、弟子として一緒に旅をしないかと誘うわけです。
We've been talking about unlikely people. Jesus picks the most unlikely personA woman with a messy sinful life from Samaria.
イエス様は一番ありえないような人物を弟子に選ばれました。罪深い人生を歩んでいたサマリア人の女性です。
And through the grace and redemption she receives, he also uses her life to make many more disciples.
しかし恵みによって、彼女は贖い回復させて、そして新たに変えられたその彼女を通してさらに多くの人々を弟子にした。
This woman is an amazing evangelist.
彼女は素晴らしい伝道者だと言えると思います。
Hero's going to focus next week on their conversation and also about how her misdirected longings to other things、how she misdirected her longings to other thingsJust like Nicodemus had done, even though what they directed that is different.
2週間後のメッセージでは、今度は2人のイエス様とこのサマリアの女性の会話の内容によりフォーカスを当てて見ていきたいと思います。
But Nicodemus, the old righteous Pharisee Jew, okay, and the Samaritan woman, the lowly sinful Samaritan woman, even though they appear very different, they're not so different.In their response to their encounter with Jesus.
9月に取り上げたニコデモと今回のサマリア人の女性、この2人は、ね、あらゆる点において全く異なる人物ですが、イエス様と出会った後の反応はあまり違いがありません。
Both of them experience God's love in a life-changing way through Jesus.
ニコデモもこのサマリア人のサマリアの女性もイエス様を通して神の愛に触れて人生が大きく変えられました。
This Jesus who can see past all the details, all the conflicts and barriers, all of the history and even beyond all of their sin to help them to see that they're the beloved of God.
イエス様は関係の対立や壁、歴史、罪深さ、そういった全てのものを超えて、見てください、自分は神に深く愛されているものなんだって彼ら自身が気づくことができるように助けてくださいました。
This Jesus who longs to save them and to bring them back to a redeemed life.
イエス様は彼らのことを救いたい、彼らが贖われて回復させられた人生を歩んでほしいと心から願っています。
Both of them find and fill their deepest longing through Jesus.
ニコデモもサマリア人の女性も彼らが心の一番奥深くで願い求めていたものがイエス様によって満たされたんです。
So how about you and me?
私たちはどうでしょう?
What are we most longing for?
私たちが一番願い求めているものは何でしょう?
What about the people in our city?
私たちが住んでいる町の人々はどうでしょうか?
What are they most longing for?
彼らは一番何を求めているんでしょう?
Jesus cuts through all of the conflicts and barriers and sin so that you and I and the precious people in our lives can have and experience that life-changing grace too.
イエス様は私たちがまた私たちの愛する人々が、そして全ての人が神の驚くべき恵みを知って味わうことができるように、複雑な対立関係とか壁とか罪とかそういった全てのものを突き抜けて、全てのものを超えて私たちのところに会いに来てくださっています。
He's inviting us on the journey and he longs for us to bring those we love to him as well.
エイエ様は私と一緒に生きよう、私と一緒に人生を歩もうと言ってくださっています。そしてあなたが大切にしているその人も私のところに連れてきなさいと呼びかけておられます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Jesus, we thank you for longing to save us, for longing to redeem us and to bring us back into relationship with God.
イエス様、私たちのことを救いたい、贖いたいと願ってくださり、私たちを神様との良い関係のうちにもう一度導き戻そうと心から願ってくださり感謝します。
We thank you for making the journey to dwell with us and to wait for us to be in a place where you can begin a conversation and a relationship with us.
私たちのところに来てください。私たちのことを待っていてください。あなたの方から語りかけ関係を持とうとしてくださり感謝します。
We believe and confess that you are our greatest longing, that it is only, that longing is only quenched when we continue to seek after your heart and experience your life-changing grace.
私たちが一番に願い求めるものはイエス様、あなたです。そして御心を求め、あなたのその驚くべき恵みを経験するときに、その私たちの願いを初めて満たされるんです。
Awaken us again, Lord. Yes, wake us up to the goodness of your redemptive promises and to your love, and help us to drink deeply of the living water you provide.
主よ、どうぞ私たちを目覚めさせてください。あなたの贖いの約束の素晴らしさと、あなたの愛をもう一度思い起こさせてください。そしてあなたが与えてくださる命の水を私たちが存分に飲むことができるようにしてください。
Open our eyes to see the most unlikely people, those who have messy, sinful lives and would be avoided or ignored by others, and to see them the way you see them, imagining them as redeemed people who are passionate about sharing how you have changed their lives.
主よ、どうぞ私たちの目を開かせ、見えるようにしてください。そしてボロボロの罪深い人生を歩んでいるような人や、他の人から無視され、避けられているような人、そういうこの人は一番ありえないと思えるような人々のことを私たちが見ることができるように助けてください。そして彼らが主によって贖われ回復させられ、主がどれほど素晴らしいお方か、主によって自分はどんなふうに変えられたのかを喜んで明かしする、その彼らのその姿を、そのビジョンを見ることができるようにしてください。
Help us to believe that you can do it in their lives and cast off any fear or hesitation that we have to share the gospel of Christ with them.
主よ、あなたなら彼らの人生に働きかけ、それを実現させることが可能であると私たちが信じることができるように助けてください。彼らに福音を分かち合うこと、それを私たちが恐れたりためらったりしてしまうなら、その恐れやためらいをどうぞ取り去ってください。
And grow in us a faithful expectation that you will work powerfully this week, that we will seekthat out and be surprised in a good way by the testimony that you give us to share.
今週はあなたが力強く働いてくださることを信じ、そして期待して、そのあなたの驚くべき御業を明かししていくことができますよ。
Pray this in the name of Jesus.
私たちの主イエス様の御名でお願いします。
はじめから終わりまで揺るがない礎、待ち望む主イエスをあなたがすべて、はじめから 賛美捧ぐ。